最初は詩編の16編11節842ページです。詩編16編11節842ページお読みいたします。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。次に73編の28節73編の28節897ページの下の段の最初のところです。73編28節お読みします。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。もう一箇所、81編の10節907ページになります。81編の10節の後半の2行をお読みします。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。それじゃあベックでお願いいたします。
主は何を望んでおられるなのでしょうか。御心とは一体何なのでしょうか。今の読みました3箇所を通してはっきり分かることができるなのではないかと思います。すなわち主は満たしたい、人間の、空っぽの心をご自分の平安、ご自分の喜びで満たしたいと主は望んでおられます。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。詩編とは結局この喜びに預かるようになった人々の証なのではないでしょうか。ダビデはどうしたらいいかと確かに分からなかったし、けど自分でいくら考えても無駄です。だから何でも知っておられる方のところに行こうと決心した結果、あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあると体験的に知るようになったのです。またアサフという作者も、私にとっては神の近くにいることが幸せです。イエス様は確かに多くのことを話されました。いろいろなことを教えてくださったのです。しかしイエス様はいわゆる知識、頭の知識を与える気持ちがなかったようです。私がコロナのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですとイエス様は何回も何回も言われたのです。分かってもらいたい、理解してもらいたい、悟ってもらいたいよりも、あなた方の喜びが満ちたものとなるようにとイエス様は言われたのです。私の喜びはあなた方のものとなるように。人間は主の喜びに満たされると知らないうちに用いられるようになります。すなわち周りの人々も聞き耳を持つようになり、どうして安心できるの、どうして心配しなくても済むのと必ず思うようになります。信ずる者にとっていつも考えるべきことは何だろうかと言いますと、主はいつ働くことができるなのでしょうか。イエス様にのみ全ての 栄光を期していきたいという願いが我々の心を満たすと、その時主は働くことができる。ですが問うべきことは、自分の願いはただイエス様だけが崇められることだけなのでしょうか。それから十字架の働きもどうしても必要です。なぜならば十字架の働きなくしてはイエス様だけに栄光を期していくことはできないからです。我々のいわゆる自我が砕かれなければ、主の命、主のご臨在、主のご栄光は外に現れてまいりませんから。パウロは、私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、と言うようになったのです。私ではない、主はすべてである。まあ、これこそが、最も大切な告白なのではないでしょうか。あなた方のうちにいるキリストこそ、栄光の望みですと書かれています。昨日五六日の姉妹たちと一緒にあるおばあちゃんと訪ねたんですね。一回聞く姉妹です。旧知歳なんです。まあ行った時ね、まあもちろん誰の名前も忘れちゃったんですし、まあ、ちょっとボケてるかもしれないけども、まあ今まで そんなに積極的に求めていなかったお嫁さんは、まあ話したんです。最近いつも神様神様というばかりなんですね。私たちは迎えに行った時、あ、神様が来たと言うんです。大きな人が来ると、あ、立派ですね、うんうんと本当に可愛いけどもそんなに的外れなのではないかもしれない、ね、あなた方のうちにキリストが住んでる、あなた方は、ね、神の神殿であると書かれてるでしょう。ですから神様方、ね、素晴らしい告白なのではないでしょうか、ね、人間だけを見るともちろんがっかり、大したもんじゃないから。けども信ずる者のうちに住むキリストの命が明らかになられば、これこそ最も大切なのではないでしょうか。けども、まあ、中中の働きなくして、もちろんあり得ないことです。中中の働きによって、まあ、霊的に発散するようになれば、主は働くことができます。中中の働きの結果として信ずる者は、まあ、一つになります。一がなければ主は祝福できません。けどもこの一とは言うまでもなく、人間の努力によって作られるものではない。今ヨーロッパのユーゴスラビアで、まあ、結局戦争になっているんです。目的は平和です。けども、もう小学生ぐらいわかるでしょう。戦争を通して平和を作ることだって一体どういうこと。必要な一とは御霊の御であると聖書は言っています。御霊はいつ働くかと言いますと、人間は、私はもうどうでもいい、イエス様が中心になれば私は喜ぶという態度を取る時です。自分のために何か欲しいと思えば、少しだけでも役割を演じたいと思えば、主は本当に意味で働くことができません。まあ、兄弟姉妹を見るとがっかりするかもしれないし、そして批判するようになりやすい。けども兄弟姉妹に対する批判とはもちろん いつもイエス様に対する批判になります。もう本当に恐ろしい、危なくて、まあ私は正しい、相手の人が間違っていると思えばもうおしまい、何が正しいか正しくないか少なくとも私たちは理解できませんし、分かることができません。まあイエス様を仰ぎ見ること、すなわち自分の思いではなく父を御心だけがなるようにと祈り続けたイエス様を仰ぎ見ることこそが最も大切なのではないでしょうか。パウロはあなた方は神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと書いたのです。まあ知らないのですかと言われればまだいい方なのではないかと思います。黙示録の3章よく引用される箇所です。ここで知らないなのですかと書いてないんです。あなた方は知らない、恐ろしいことを知らないと焦点なさり、高く引き上げられたイエス様が当地のラオデケアの教会に言わなければならなかったのです。黙示録の3章の17節、あなたは自分は富んでる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないとあります。知らないことこそが大変なんです。例えば自分は病気だと分かれば、まあまだいい方なんです。やっぱり診察してもらえますし、まあ入院されるようになりますし、けども自分はもう病気であり、手をこれでありながらまた痛みがない、何にも分からなければちょっと悲劇的なのではないでしょうか。まあ今現在も1月1日洗礼を受けた荒井兄弟は、まあ、入院されています。あまりいい状態じゃないんです。来週の15日大手術になりますから、ぜひ彼のことも覚えていてください。もちろん本人はまあ分かっていますし、けどもまあ手術までやるべきことやります。まあ入院されればもしかするともう病院からもう帰らない可能性がある、けどもまあイエス様は全部しておるから、全部委ねたからという態度を取っているから、やっぱりもう非常にありがたい。けど私たちの中でもうすでに癌になっている人々随分いるかもしれない。痛みがないだけなんです、ね、痛くなればもう大体手をこれです。まあ分からなければちょっと困っちゃうけど、分かればいい方なんです。ラオデケアの人々は全然自分の本当の状態を知らなかったんです。何も知らなかったんです。あなた方は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸です。そしてそれを全然気がつかなかったのです。イエス様の哀れみによって救われるようになった人々とは、結局みんな私はやっぱりダメ、わがままで過ちを犯すもので、けど罪滅ぼしのために何もできないから、主よ憐れんでくださいと祈るようになったのです。けどもイエス様の救いに預かった人々もやっぱり絶えず悔い改めなければならないなのではないでしょうか。信仰生活とは、まあ、悔い改めの連続だと今もが福岡姉妹のお父様は最後の証で言われたのです。前に読みました箇所なんですけども、マルコでの中でイエス様は